あなたの心がまっすぐ私に向いているなら、あなたの賛美と礼拝を受け入れられ、私の霊であなたを満たしていこう。あなたの心が私に定まっているなら、私はあなたに語り、私の言葉を与えていこう。私の霊はあなたを満たし、喜びと平安であなたを覆っていく。私の言葉はあなたを生かし、あなたを立て上げ、どのような困難な状況からもあなたを救い出していく。愛する子よ、霊と誠をもって私に使いなさい。なぜあなたは周りのことに目を留め、いろんなことを考えるのか。礼拝を捧げなさい。まっすぐに私に心を向け、あなたの目を私にくりつけて礼拝を捧げなさい。あなたが私以外に目を留めるなら、私はあなたに語りたくても語れず、礼を削ぎたくても削げないと主は抑えます。まっすぐに私を見上げ、そして私に心を定めなさい。人がどうであるかは問題ではありません。あなたがすぐに私を礼拝するとき、あなたが気にかけているその人はやってくる。あなたが持っているその人々は聖霊に満たされていく。あなたが何かをするのではなく、あなたが私に礼拝するときに私の手が動き出すと主は仰せられます。
このあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと主は言われます。この地上においてあなたを縛っているもの、それから私はあなたを解放すると主は言われます。
人間的な愛情や努力、それによって私の働きは進みません。あなたの愛と思いを神の手に委ねなさい。そして神の導きに従って施しを、また助けをなしていきなさい。それはあの時はあなたにとってやりやすく、ある時はあなたにとってやりにくいことです。しかし神の御心に従い、神の導きに従う時、あなたの手は愛となり、あなたの言葉は人を立て上げる神の言葉となっていくと知られます。愛する子よ、あなたは私に聞かずにことを行いました。一生懸命頑張りましたが、本当のところ私により頼んでいません。私に聞きなさい。私により頼みなさい。その時私はあなたを通して私の栄光を表していこうと主は仰せられます。主イエスが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから、必ず勝利が与えられるから。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, Yes, He did it. God is working. Oh my good. Oh my good. Oh my good. God is working. Oh my good. Yes, He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝メインサービスに問われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛されている人一人を心から感謝いたします。長崎勇教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が長崎勇教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊様、御言葉を通して私に語り、励まし、強め、導いてください。語る者の雲も減り下ります。神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼を盾を持って聖霊がご自由に語り働き、人々の霊と心と体に触れてあなたの御業を豊かになさってください。神の言葉を霊に刻んでください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた方に一緒に期待しながらご覧いきたいと思います。今日は使徒の働きの1章の3節から読んでいきましたが、これはイエス様が最後に昇天して帰るところですね。昇天というのは復活した後40日間弟子たちとして天に帰っていかれます。そしてその10日後に聖霊がやってきます。で、来週の日曜日がペンテコステで、いわゆる聖霊が臨んだ日なんですけれども、今日はその手前のところをね、共に学びたいと思っています。3節から、イエスは苦しみを受けた後、これは十字架のことです。40日の間復活されて、40日の間彼らと弟子たちのところに現れて、神の国のこと、永遠のことを語って、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示されます。生きてるよって言っていろんな形でね、今日はこれ詳しく言いませんだとね、話してきました。そしてその後彼らと弟子たちと一緒にいるときに、昇天する前に、天に帰る前に約束を与えるんですね。イエスは彼らにこう命じられました。命令されたんです。エルサレム、この場所を離れないで、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束、具体的には聖霊のバプテスマです。父から与えた約束を待ちなさい。それが成就するまで待ちなさい。ヨハネはバプテスマの話です。水でバプテスマを授けたけども、悔い改めのバプテスマ。もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、いつもに浸す。聖霊びちゃびちゃになる。聖霊に浸されるよっていう、それを受けるからですって言った。その聖霊のバプテスマを受けるまでは、エルサレムから離れなきゃいけませんよ。逆に言えば、その満たしと満たしを受けたら、大宣教命令が弟子に語られていましたように、あなた方はこの大宣教命令を行うことができる力が来るから、全世界に出ていきなさいってことを言ったんですね。全世界に、ね、だから皆さんですね、全世界に出ていきなさいって。でもこの聖のバプテスマ、聖の満たし、満たしを受けたら出ていきなさいって、それを受けるまでは待ってなさいよって言われたんですね。で、これは弟子たちはこの時まだ聖を受けていませんから、当然なんで、私たちはもう一度も死ぬ時聖をいただいています。で、この中には聖のバプテスマを受けた方もいらっしゃると思う。でも一度受けたらもうずっと満たされているかというと、そうではない。使徒行で読んだら繰り返し満たしを求めてますから、一度満たされてもやはりまた乾いてしまうことがある。だから繰り返し満たされている人があるんですね。で、私はもう聖霊をいただいてますから、弟子たちとは違うんですけども、やはり宣教をしていく、神様のことを話したりしていく、神様のことをもっとしていくためには、この聖霊の満たし、バプテスマっていうとね、最初のことを言うというふうに私たちは一応定義受けているので、繰り返し聖霊満たされる、もっと言えば浸される、ね、満たされるというよりも浸される。この言葉の意味の違いはね、私はこう説明するんです。満たしというのはいつもよりコップがいっぱいになるのを満たし、水槽の中にコップをぶち込むと、ぶち込むなんて品がないな、コップを入れるとコップがもう水だらけになって、分かりますよね。これ浸される、ね、漬物みたいに精霊漬けになる、浸される、単に満たされて精霊漬けになる。で、教会が聖霊に浸されてしまうと、そこに入るだけで聖霊に満たされちゃうってね、そういうことが起こってきます。そういうことをね、ペンテコステに起こった、それが同じことが起こることを私主に期待してるし、起こってくると信じてるんですね。で、この時その聖霊のバプテスマを受けるまでは待ってるよって言ったの。で、私たちは聖霊をいただいてますし、バプテスマを体験したことはあるけども、さらに神の働きを、これからリバイバルの働きを見ていくために、それを担っていくために、神様にさせていただくためには、この聖霊のバプテスマ、満たしが必要なんですよね、やっぱり ね。で、神様約束されたので、それをなさる。一つはね、このペンテコステの時起こったんですけど、もう一つは、先に結論を言うと、再臨前にやってきます。 で今再臨の前、まあ、長い大きい意味では再臨の前だ、近い意味でも再臨が非常に近づいている時だから、それが起こってくるんですね。でそこで、まあ、元に戻ります。そこで彼らは、弟子たちは一緒に集まった時、イエスにこう言われた、尋ねたんですね。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかっていう、再興ではない言い方をしたんですね。何かというと、弟子たちは、でもこれ仕方ない、弟子たちは当時ね、イエス様についてきました。本当に全てを捨てて。だけど彼らの中にあったのは、地上の国だったんです。必ず救い主、メシアがやってくると。そのメシアはイスラエルの国を再び再興してくださるというふうに言われてたの、旧約聖書で。だから、この地上にイスラエルの国を再興してくださるって期待したわけですよね。だから弟子たちがこういうのは無理がないんです。でも、イエス様が言ってたことはそうじゃなくて、永遠の御国のことなんです。実際、地上にも千年王国がやってくるんですけど、でも永遠の御国のことなんです、究極的にはね。天国のことなんです。で、とか弟子たちは目の前のこと、見えること、この地上のことを考えたんです。これは今でも起こるんですよ。問題がいろいろ起こると、私たちは神様に叫んだり求め、神様語ってくださるんだけど、語えたときに、地上の解決、人間的なこうなるといいって思う解決が来ると思い込むんです。でそうならないと怒り出したりがっかりするんですけども、あ、間違いない、地上で解決来ないって言ってないんですよ。神様は永遠という破壊の中で物事を見て、もっと根本的な永遠に関わる解決を与えるんです。でもちろんそれは地上においても最善最高はなされます。ただ目の前のことしか見てないと神の計画が見えなくなってくるんですよね。ですよね。例えば長崎教会は今年ですね、何度も言うのは私が嬉しいからですけど、賛否大会に17チーム出たんですね。ね、皆さんどうかしますか。私はここの教会牧師で36年、7年目かな。ちょっとこんがらがる結婚記念日とごちゃになってね。ね、なんですね。で長崎教会は何回大会で 2回大会は2位だったっけ ね。で3回大会は優勝だっけね、あ、2位だっけ、なんかそんかね、そんな感じでね、上位に行ったんですね。あ、1回優勝したんだっけ、1回優勝して4回大会が なんか優勝したんですよ ね。そしていろんなことがありまして、それから賛美は低迷したんですね。賛美大会の順位はあんまり気にしなくていいけど、それだけじゃなくて礼拝の時に、昔は礼拝の真っ只中で人が悔い改めたり、初めて来た人が神に触れられたり、もう礼拝の中でもうみんな泣き出したりってことは普通だったんです。全然特別じゃなかったんです。ところがですね、礼拝の時にですね、とかですね、いうのが始まったわけですよね。順位よりもそっちが悲しかったね。で、その人たちを裁くというよりも自分自身も賛美しながらきつかったりしたんですよね。そういうところを通ったわけですよね。そして今、17チーム出てきたってことは17人の賛美リーダーが出て、で今年私はやって出てくださいとは言ってないんですね。まあ、熊本のね、高校生と小学生にね、出たらいいよっては言いましたけど、それ以外にこうデロデロと言ってない。まあ、CS もね、CS の教師に賛美隊を立ってほしいなって言いましたけどね、本人たち直接言ったわけじゃないですよね。そしたら CS が4チーム、オンラインも入れて、アンダーテンテアンも1チーム。ね、なんだっけ、ウィーン少年合唱団みたいな方まで含めて、でなんと CS にアフリカ人まで入ってきて、でインターナショナルサービスも出て、日本人の英語の賛美隊も中国語の賛美隊も、日本語と中国語と英語を歌う賛美隊まで来て、名古屋と熊本、あ、名古屋と大阪と熊本からオンラインまで来て、名古屋と熊本オンラインは20代の前半です。ちょっとすいませんね、何また言ってらと思うかもしれませんが、また言います。それぐらい嬉しいんです。何が嬉しいか分かりますか。賛美が戻ってきたんですよね。これからね、礼拝を歌いながら、私これ説教しながらね、期待してるんです。話してることが成就すること、ね、じゃあなぜ今なんでしょう。わかりません、まあ、40年見せたからでしょうけど、それは後でつけた理由です。主権は神にあるんですね。神の時が来たからです。でなんで、ね、私はどうしても目の前のこと考えるんですよ。なんでしてくれないのこうなのと思うけど、神様の時があって、神がなされることっていうのはね、我々のプランとは全然違うけど、永遠という価値の中で最高最善をなさるんです。個人においても教会においても、あなただけじゃなくて、神様は全世界全宇宙を見ていて、その大きな手の中であなたが最高に生きること、で人々も生きることを考えて、永遠という価値の中で見ておらっしゃるんです。さ、今を無視してるとこじゃありません。その永遠の価値の中で見た時に、今が一番生きるんです。知ってましたか。 自分のことばっか、自分のことばっかりってのは自己中心みたいなのでこうなんかいろんなことが起こってくると、もう自分しか見えなくなったり、自分の愛する人しか見えなくなってしまって、その中でしか物事が考えれなくなって、そしてこれが一番だと思って、まあ、それを求めていいです、構いません。でも神の声聞いてますか？それが本当に心にかなったら答えられますし、もっと違うことを神が考えてたら、神様あなたに語ってこられるけど、それを聞いてるでしょうか？弟子たちはイエス様に言われたん、聖なるバプテスマを受ける、それを捨てたら全世界に行けるようになるから、ね、それまで待ちなさいよって言われた時に彼らは信じたんですけども、彼らが見てたのは目の前のことだった。いや、ついに地上の王国やってくださるんですかって言って、全く違う解釈というか理解をしてたんですね。それに対してイエス様は言われます。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもいいのです。それは時は父がご自分の権威を持ってお責めになっています。神の時があるんです。時を神に委ねましょう。時を神に委ねたい人の特徴はね、感謝をするんですがね、神様ありがとうございます、感謝します、戻ります、感謝します、違う、あら、あそこにまた起こった、次は私ですよね、神様感謝します、あれ、いや、私の踊りはあの人より立派ですよ、ね、は次は私ですよね、猫猫また感謝します、ありがとうございます、これでまたじゃもっと踊りますよ、こうね、息切れまで踊りましたよ、神様ありがとうございます、本当に感謝しますってね。いつまで私だけ待たせるんですか？もういい加減にしてくださいよ。私だけなんでこんな待つんですか？おかしいじゃないですか。あの人より私の方が献金してるわ、あの人より私の方が熱心だわ、あの人より私の方が忠実に奉仕してるわ、なんで私ばっかり待たせるの、いい加減にして神様、あなた寝てるんですか？この後名前するようになったけどやめました。これね、時を自分が握ってるんです。時が自分を握ってるんです。神のなさる時が一番なんですよ。あの人にも一番、この人にも一番、この人にも一番、あなたの時も神に任せましょう。神が一番いい時に最善最後なされるんですと信じてますか？いや、イエス様はそこそこの愛とはほどほどの愛で愛してないんです。命がけの愛で愛してるんです。あなたに最もいいものを与えたいんです。でも人は2番目、3番目ならまだ可愛いけど、5番目、10番目でいいと思うんです。もうこのことさえ解決したらそれでいい、もう2番目、5番目、10番目でいいから、なんとかしてくださいってことを思うんですけど、神様は本当に愛してるから、一番用意している神のものを与えたくて仕方がないんです。永遠を見ているのです。これ自分だけじゃなくて愛する人にも適応してください。愛する人がもがいたとき一緒になってもがくってのはね、まあ、心理学的には共感していいでしょう。でも神の様の目に立ってね、大丈夫だよってよく気持ちわかる。でもね、必ず神の時が来るからって、本当に神の時ってあるんだよって私は知ってるって言ってね、励ましながらね、神の時を待ち望むのです。時って神が握ってるんですよ。これ10日後でした。でも場合によったら何年も待つかもしれない。でもこの前は10日後だったけど、でも弟子たちも今こそこの国を最後に目の前のことを考えたけど、神様が言ったことはそうじゃなくて、10日後に聖霊のバプテスマを受けて永遠という価値の中での働きをさせることだったんです。永遠の神の国を作ることのために彼らを召し出したんです。もう違うんですよね。でこれから起こるリバイバルもね、おそらくちょっとね、私の理解をはるかに超える神の働きが起こると思います。で言ったら聖霊があなた方に臨まれて、これは聖のバプテスマを臨むっていうのは、で我々はすでに受けてるから、もう聖霊に再び満たされても浸される、激しく臨まれるとね、時あなた方は力を受ける、神の力、聖霊の力を受ける。そして力を受けたらどうなるかというと、エルサレム、まあ、我々で言えば長崎、ユダヤとサマリアの伝道、九州、日本中、そして地の果てまで、地の果て、日本の裏側ブラジルですかね、合ってますか ね、世界中裏側まで、および地の果てにまで私の証人となる、イエス様のことを明かす人になるよって言ったんですね。で、まあ、いつも言いますように、この証人って言葉は殉教者とも訳せることで、なんでそれにこだわるかというと、弟子たち逃げたんです、一番大事な時に。ペテロは裏切っただけじゃないんですよ。いつも言いますがね、呪いをかけて誓ったんですよ。イエス様知らないって言ったんじゃないですよ、呪いをかけて誓ったというのは、やらないのはね、やりたくないからやらないんですけどね、いつか誰かにやってもらおうかな。呪いをかけて誓う、すごいことですよ、これ。とんでもないこと。ちょっとイエス様のことを呪いをかけて誓うだから、ちょっとすごいこと言ったんでしょうね。 あんなやつ知らないってこんなレベルじゃなくてすごいことちょっと言いたくないしちょっと言いませんけど、そこまでしたわけですよね。そして知らないと言ったのね。その彼らが今度は怖いからですよ、殺されるのは。でこの時だって怖いんですよ。いつも言いますように、こう悲壮感を持って祈ったわけじゃなくて、この前学んだように本当に神を賛美しながら喜びを持って待ち望んでいたと思う。だけど怖かった。ユダヤ人たちは見つかったら殺されるかもしれないと思ったから、だから一人でいれないから集まった。みんな集まってるとかっこいいけど、もう一人でおれないから集まってた。怖かったから、恐れてたんですよ。で殺されるかもしれないと思ったし、現実本当に殺される可能性は十分あったんですよ。だから怖かった、仕方がなかった。その彼らが命がけでイエス様を伝えるよって、殺されたってイエス様を伝えるようになるよっていう約束なんですよ。すごいことなんで、一番それ感動したのは本人だと思うんですね。実際裏切った後でしょ、この私がイエス様のことを命がけで明かすようになって、そんなことは昔だったら、いやそれは私こそって言ったけど、とってもじゃないかと、なこと言えない、こんなことが起こるのかって、それができるっていう、その聖霊のバプテスマを受けたいって彼らは本当に思ったと思うんですよね。実際に起こるんです。聖霊の力が臨んだ時にね、聖霊が臨まれて聖霊のバプテスマの力が臨んだ時、弟子たちはペテロが説教してますけど、みんな立ったって書いてあるから、ペテロは代表で語っただけで、弟子たちみんなが立ち上がって、使徒行伝書を見たらね、ペテロが語る説教の内容を端的に言いましょうか。イエス・キリストはイエス・キリストメシアだった。この人こそがメシア、救い主だったんだ。でもその救い主をあなた方は不法にも不法な裁判して間違って、そのキリストをあなた方が十字架につけたんですよって、ユダヤ人に向かってこうすごく指さして言ったんです。普通の人でも腹立てて石投げます。ましてユダヤ人なんです。ところが聖霊が働いていた。知ってほしい。聖霊が望むと本人を作り変えるだけじゃないんです。聖霊が望むと本人だけじゃなくて、相手の人や周りの人まで作り変えてしまうんです。ユダヤ人たちは、集まってきたユダヤ人たちは、彼らが集めたんじゃない、神様が集めて、そして彼らを見て驚いたときに、ペテロが説教したときに、普通ならお前たちが殉教だって言ったら、何言ってんだって怒るはずなのに、どうしたら救われるんですかって言って、悔い改めるんですよね。これは、普通に読んでますけどね、ありえないことなんですよ。ペテロの説教うまかったとか、そういうレベルじゃないんですよ。つまりこれは、ペテロに聖霊が臨んだだけじゃなくて、そのユダヤ人たちも聖霊が臨んだってことなんですよ。聖霊の力が臨んで聖霊が働くと、本人が変わるだけじゃない、相手や人々まで変わるんです。聖霊が臨めば、あなたが変わるだけじゃない、あなたの大切な子供さんも、あなたの大切な伴侶も親も聖霊によって変えられるんです。あなた一生懸命頑張ったでしょう、いろんなことをやったでしょう、でも変わらなかったでしょう、やればやるほど混乱したでしょう、もあのこ文字でかあのこうこじれたでしょう、挙句の旗は腹を立てた人もいるでしょう、もうダメだと思った人もいるでしょう、すいませんその通りです。でも聖霊が臨むと、あなたが変わるだけじゃない、その相手も神様変えていかれるんです。すごいことが起こるんですよね。それが約束なんですよ。セマバブですもん、実際なんですよね。神様それをするとって言ったんですよ。で実際それ起こったんです。で面白いな、しかもね、ちょっとやめて3000人救われた、こういう時インターネットないからね、3年救われたとか、そこに人々が集まってきて、男だけで3年救われたってことは、すごいことが起こったってことですよね。つまりね、聖霊が臨むとね、変わるだけじゃなくて、実を結ぶ働きが始まるってことなんですよ。実を結びたいと思いません？救いの実、癒しの実、和解の実、回復の実、祝福の実をつけたいって思いませんか？でも、できないですよね。この世のことだったらね、人間の努力や頑張りでね、ある程度できますよ。やっぱりそれは実際やってる人いっぱいいるんだから。でも永遠に関わることとか、神の国のことはね、できないんです。聖霊が助けてくださいやり、いや、そんなことはね、やったってついててもね、残りません。あなたがいなくなっても残りますか？人の絆でつながってませんか？本当にイエスキリストにつながってますか？それはね、聖霊が与えないと無理なんです。聖霊が与えたら豊かな身をする、それが起こったんです、聖霊の方をするんでね。でもう一つ言えばね、まあ、これは来週詳しく話しますけど、カリスマが現れたんですね。癒しが起こったり、奇跡が起こったり、どういうことかって言ったら、人間ではできないことが始まったってことなんですよ。車椅子、まあ、今では車椅子が立ち上がった使徒行伝3章、しかもね、使徒行伝3章はね、ペテロとヨハネなんです。 ペテロはヨハネの21でヨハネのことを超えたらどうですかって思わずも聞いて気になってた人なのに、そのペテロとヨハネが一緒になって祈りに行ってるんですよ。奇跡が起こったというよりも祈りに行ってるんです一緒に。ペテロとヨハネはこう面白いですよね。聖霊が働くとね、気になる人、うまくいかない人、重くしたいな人と結構一緒にやられる。よくね言うんですけど、父母を捨てて私ついてきなさいって書いてあるじゃないですか。でね、あんまり父母と良くない人がね、わかりました神様ついていきますって言うとね、神様はね言うんですね、家に戻って伝えなさいと言うんですよね。で家に戻って伝えて和解ができて、もう本当にあってこれでいつまでもいようと思うと、父母を捨ててついてきなさいと言われるんですよね。結構それがある。で面白いんですけども、一番最初ね、海外選挙行った頃ですね、長かったんです。2週間3週間パール教えてもらうように、もうお金がなくて来れないと思ったからなかった。でその頃ねチームで行ったんですけど、一つはチームみんなで泊まるってことがあった、教会とかね、そういうところに。もう一つはホテルとか、ホテルでも安いホテルで泊まるときに、大体2人1部屋なんです。そうじゃないと高くなるから。その2人はですね、面白いんですよね。あの人とだけは一緒になりたくないっていうのは悲しいけどあるんです。クリスチャンでも大抵その人と一緒なんですよ。で我々海外選挙フィックスで行って、フィックスっていうのはね、行きと帰りが決まってるんですよ。変更できない切符なんです。だから安いの。どうなるかというと、そのあの人だけ一緒にいたくないという人と一緒に2、3週間いなきゃいけなくなる。これね、今は笑い話ですけどね、結構シビアな現実だったんですね。で開催選挙に行くとね、5年間分の訓練を受けるとみんな笑顔で言ってますけど、実はそこが大きいのです。なんでみんなよく祈るか知ってますか？一番最初のフィリピンチームがね、すごく祈ったんですよ。2つ理由があって、1つはミラクル&ヒーリングクルセードって言われたから、でとてもできないから必死に死にすがったというのが一つ。もう一つはね、祈らないでね、いたらね、間違いなく喧嘩が勃発する。それはもうチーム全員が認めます。間違いなく喧嘩が勃発する。しかも下手したら殴り合いになるかもしれない。クリスチャンですよ。だから祈ろうって必死に祈ったで、祈りの中でぶつかっても、ね、やめない、とにかく祈りつけていくと祈りの中でこう一つになっていく。面白いですね。聖霊が臨むとね、一つになるんです。で実際イサヤ書の時にみんな祈れってバラバラ言った時も、大体2人1人で祈るんですけど、中の人たちが2人1組だったことはそう限らないんですよ。いろんなペアで祈るんですけど、技が起こったんですよ。聖霊が臨んだからなんですよ。皆さん、神様を小さく見てませんか？あなたを作り変えることができるし、あなたの内側を変えることができるし、人々の内側を変えることができるんです。いや、あの人の固くなさは神でも無理よ、そんなことはない。いや、あなたにも私も無理ですよ。それは無理です。それ認めます。 100% 認めます。でも聖霊に変えることのできない人なんていません。どうですか？聖霊は愛だから、そして聖霊は力だから、そしてこの方は聖なる方だから。ちょっと脱線しますけどね、見流し導きがあるからね。聖霊ってホーリーなんでね、ホーリースピリット。ホーリーって言語で可動詞というんだけど、聖なる方なんです。で人間は毒なるものって言うんです。ね、聖と毒なんですね。で、聖なるってホーリー、本当に強い方なんです。で、皆さんね、神の前に出ると、私たちは罪人であることが明らかなんです。人と見てると、どこ見ていいか分からなくなるからややこしくなります。ちょっとやめますけど、ね、あの人の前に立つと私はまずいなってね、小さくなるって、あの人の前に立つとひーっとなるなとかね、悲しいけどあるんです。1000人いたら1番目から1000番目まで並べれることを私はできると思っています。人間だけだったら、神の前に出たらね、1番目と1000番目なんてね、ビビたるものだしね、場合によっては逆転するかもしれない。なぜかというとね、神に近づけば近づくほど何をするか知ってますか？神に近づけば近づくほど、なんて罪深いんだろうって分かるんです。どうしたか？ホーリーだからです。聖なる方だからです。本当に清い方だからです。そこそこ清いんじゃないんですよ。ある程度清いんじゃないんですよ。本当にホーリーなんです。聖なる方なんです。我々は触れたり触ったりしたら死んでしまう、本来なら。その清い方にいつでも交われるんで、どうして十字架があるから。これが分かってくるとね、十字架っていうのはどれほど恐ろしいほど大きいか、力があるか、愛があるかって分かってくる。本当に神に近づいていくと、はあ、こ こんな罪深い人が許されたってことが分かるのと、もう一つはそれでも使ってもらえるって分かるんです。パウロスは第7章で面白く言ってたんですね。ペテロたちは最後にね、裏切って逃げたって、ね、逃げ逃げたも不合格なんだけど、実はこれが最終試験だったんだって。自分たちには力がない、できないってことを知らなければいけなかったって言ったんですよね。私こそふさわしいとか、私がやると思ってる間はですね、まあ、頑張ってください。無理なんです。私は何もできないと言いません。地上のことはできるでしょう。人の評価も得れるでしょう。神の働きはできません。永遠にかかることはできません。無理です、ね、本当にその噂を知ってね、ダメだ、汚れてるなってことがあった時にね、とてもじゃないけど、そんな私なんかと思うんだけど、その私に神が働いてくださるんですよね。その鍵は聖霊満たされることなんですよ。弟子たちは、ね、3年半一緒にいてね、もうあれこそはと思ってたんだから、ペトロなんか心の底から思ったんですよね。私はどこまでついていくって。ところがペトロは裏切って逃げて、さっきの呪いをかけて誓ったパウロは知ってますか。クリスチャンを殺したんですよ。迫害したんですよ。それが正義だと思ってやったんですよ。これとんでもないことですよ。ところがそのパウロが選び出されて、初代教会の基礎を作り、手紙いっぱい書いたんです。聖書になった神の言葉である聖書。すごいですよね。鍵は聖霊なんです。パウロとペトロはそこにいないんです。聖霊なんです。聖霊なんです。その聖霊に望まれた時に起こるから、それが来るまで待ってろ、そしてそれを受けたら出て行けよって言われたんですよね。でそれが実際起こったのはペンテコステの一つ目は。でもこの後見たら、読みますよ、9節。こう言ってからイエスは彼らを見た上で天に上げられるわけですね。雲に包まれて、でイエスが登っていかれると弟子たちは天を見つめていた。こうね、こうポーってね、まあ、口を開けてみた人もいるしな、でね、お前が見てたみんな。そしたらですね、白い衣を着た人は2人そばに立ってた。天使でしょう。そして言ったわけですね、外来の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れ天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方見たときと同じありさまでまたおいでになります。再臨するよって言われたんですね。で、弟子たちはすぐにもイエス様が帰ってくると思ったんだ。で、パウロもそう思ってたでしょ。書簡を見るとそうわかる。でも、あえて主はそうされたんだ。すぐにも帰ってくると思ったから、もうその前に、神が帰ってくる前に、一人でも多くの人に救われてほしいって願いを与えられて、精霊に満たされて、その精霊に導かれて行ったんですね。皆さん、イエス様は帰ってくるんです。今は本当に近づいています。イスラエル建国がその終わりの時の印です。もう手にかかりましたけど、伝道者、なんだっけ、ビリー・グラハムはね、原爆が終わりの時の始まりの印だって言ったんですけども、まあ、なるほど、面白いなと。そうですよね。で今聖書が言ってる意味での終わりの時の印が起こり始めてるんです。だから始まってきてるんです。もう少し時間があるんですよ、憐れみによって。でももう近いです。そこまで場合によっては私たちが再臨に会うかもしれません。断言はしませんが、会う可能性があります。それぐらい近いということは確かです。いやね、目を覚ましてください。キリストが今度来るときはね、私たちを招いてくださるんですけど、もう救いじゃないんですよね。救われた人は救われるけど、そうじゃない人は裁かれちゃいますよね。これシビアですよ。知ってますか？イエス様を信じている人は安心してください。天国に行けます、ね、この前天に帰られた、課長会のリーダーである野宮小一さんじゃない野宮拓一さん、小一さんごめんね野宮拓一さんに会えます。今のは冗談で許してください。小一さん心から謝ります。拓一さんに会えます。タックにも会えますね。山口さんにも会えます。太田さんにも会える。私両親にも会える。もう言い出したらキリがないからね、それ以上言いませんけど、そうそう、この前ね、特別賛美してもらった金太郎さんにも会える。楽しみですね。確実に会えるんです。確実に会えるんです。だけどキリストを信じてないと、知らないと、あえてこういう言い方をします。あえてクリスチャンよりいい人だなと思いたくなる人が地上にはいる。天に行けません。まあ、あの人には負けると思いたくなるような素晴らしい人も天には行けません。もっとはっきりましょうか。読みに下ります。もっとはっきり言いましょうか。地獄に行きます。永遠の滅びです。私はそういうことを言うと、ある方は言いました。いやー、木原君、地獄に行くなんて言うな。 クリスチャンになったらこんなに素晴らしいことがある、こんなにいいことがあるって、そういった伝道しようってよくわかります。賢い方法でしょう。しかし知らないといけません。ぼやかしちゃいけません。キリスト以外に救いはないんです。キリストを知ってない人は地獄に行くんです。滅びるんです。もう二度と会えないんです。死んだらおしまいなんです。会えません。再会できません。知ってますか？頭じゃなくて魂で知ってますか？知ってたらそんな顔してられないでしょう。あの人は読みに行くんですよ。ペトロもパウロもそれを再臨が近いってことを信じたときに、もう本当に聖霊に導かれてされたかった。でも自分に力がないこと、痛いことをしてたから、この聖のバウテスマを求めた。そして来たときに彼らはその聖霊の導きに従って出て行ったんですね。今日頑張れていたんじゃないですよ。聖霊が望むと聖霊が導いてくれるんです。弱かった弟子たち、迫害したパウロがあんなに変えられて、大胆にキリストを述べされて、あんなに身をつけたのは彼らがすごかったんじゃないんです。間違いなくださいね。聖なんとかって言って聖人にしちゃいけません。彼らは弱い、どうしようもない罪人だった。でも聖霊が来た時に神は彼らを持ち上げた。同じように私たちはどうしようもない罪人と弱いけど、聖霊が来た時に、聖霊が私を用いてくださって、聖霊に従っていくと神が働いてくださるんです。しかも身をつけるんですよ。溢れるほどの身をつけたいと思いませんか？私はつけたいですね。あの人にもこの人にも救われて死にてほしいし、天に帰った時会いたい。これはちょっと覚えてほしいんですね。そのことをね、等しい。で、彼らはこう再臨するんですよって。そして、で、言ったんで、これでそれが10日後に起こったんですけども、さっきも言いましたように、ここは、実はもう一つ、再臨前にもっぺん起こるということが使徒行に示して分かります。つまりこれ一回起こっておしまいじゃなくて、再臨前にもう一度そういう聖霊の激しい問いかけ、さっきも言ったけど、もう我々聖霊がいるから、この時のペンテコステの意味が違う。この時まだ聖霊受けてないからね。だから聖霊を受けるのと満たされるのが同時に来たんだけど、我々も聖霊受けてるんだけど、聖霊受けていても、ある方は8分目、ある方は3分目、ある方は2分目、ある方は数滴まず満たされていっぱいになるだけじゃなくて、教会が聖霊にあふれて、教会が来たら聖霊付けになるっていう、それ本当に願ってるんですよ。一緒に心から礼拝しましょう。いろんな問題あるでしょ。そういうとこじゃないんですよって言いたくなることあるでしょ。否定しません。きっとあるでしょ。人生そんな楽じゃないこともあるから。でもね、イエス様変わってないんですよ。でもイエス様の愛は変わってないんですよ。さっきも言ったけど、十字架に注がれた愛っていうのは、そんな問題を飲み込むので大きいんですよ。そのイエス様にしっかり目を向けて、楽だなんて言いませんよ。それ横に置いてきついことは分かるけど、それでもイエス様に心を向けて、顔が上がらなかったら下向いたままでもいいけど、心をイエス様に向けて主に礼拝を叫び始めましょう。あなたは素晴らしいって、あなたを褒めたたえますって、あなたを賛美しますって、御霊が望み始めます。言葉が聞こえ始めます。神の言葉が。そうするとね、内側にね、信仰が湧き出すんです。作り出すんじゃありません。神の言葉が湧き出させてくれるんです。聖霊があなたのうちに失われた平安と喜びを返してくれるんです。それが溢れてくると、知らない人が教会に来ても神に触れるんです。かって少しだけそういうことを味わいました。初めて来た人がここに神がいるって分かって、悔い改めて救われていきました。歌詞も曲も生まれて初めて聞くのに、うちの教会オリジナルだから、玄関入ってきて一番前に座ってパッて見たら、この街道大丈夫かしらって、カトリックとあまりにも違うということで慌てて玄関に戻ろうと思ったら、もう賛美が礼拝が始まってきて、あらどうしましょうと思ったのに、気がついたら涙が止まらなくなってしまって、2時間ぶっ通しで涙が出て、説教も何言ってるかよくわからないんだけども、とにかく涙が出て、ここに神がいるってことが頭じゃない、霊に分かって救われた人が一人や二人じゃない、結構いたんです。あれはほんの小さな始まりでした。再びそれがやってきます。そんなレベルじゃなくて、数千数万というレベルで、オンラインにまで流れているレベルで、すごいことする人はありません。霊と誠を持って、いいですか？苦しみの中で、痛みの中で、戦いの中で、神を褒めたいましょう。もう一つ言ってみます。その時、あなたの抱えているその問題に対して、神の勝利が現れます。そしたら次の礼拝はね、もうね、神様ありがとうって礼拝が来ますよ。自分で何とかしようと思う人、やってください。そして何ともできないことに気づいたときに、 この神様にヨシバタのように礼拝をする。そしたら聖霊が働き始める。もう聖霊いらっしゃるんですけど、礼拝した時に聖霊が望み始めて、満たされ始めて、浸され始めるんで、それをね、神様今すごく言ってらっしゃる。それをどうでね、覚えてほしいと思います。それを神様これから行ってくださいます。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、御言葉通りにこれから働かれることを本当にありがとうございます。私たちが霊と誠を持ったのとおり愛し、そして聖霊に満たされて聖の導き従って出ていくことができ、多くの身をつけていくことができる力強く導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今あなたの願いと求めをおっしゃってください。心や体の病気があるならば、そこに手を置いて癒しを求めましょう。自分じゃなくて家族や人ならその人のことを祈りましょう。経済のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、どんなことでもいいです。自分じゃなくて誰かのことでも、あなたの心の本当の願いを主に向かって言ってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今一人一人のこの叫びに応えて、あなたが御業を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ。胸の痛み、背中の痛み、イエス様のため消えてなくなれ。ある言葉が突き刺さってして、それで自分が痛いし、その人のことも許せないっていうか、もう会いたくもないと思ってですね、その言葉を抜き取ってください。神の言葉によって、私の目にはあなたはここでたっとい、私はあなたを愛している、この言葉が霊に入りますように、そして完全に解放されますように。その人が言った、サタンが用いた言葉を、その人の力出ていけ、その許しの力を注ぎ、回復を与えてください。恐れよ、その人の力出ていけ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、喉が痛くて時々吸い込むからですね、イエス様って目する、完全に癒されよ。がんを取り除いてください。体中にあるがん、悪性腫瘍、良性腫瘍、すべての腫瘍とがんを取り除いてください。イエス様って目する、すべてのがんをイエス・キリストのところに行け、十字架に行け。今イエス様って、その人のすべての悪性腫瘍、良性腫瘍、がんに向かって目指す、その人の体の力消えてなくなれ、出ていけ。イエス様、何よって消えてなくなれ。白内障、緑内障、イエス様って目指す、癒されよ。特に眼圧を正常にしてください。体温を高体温、低体温、低体温も高体温も正常体温にしてください。血圧が高い方を正常にしてください。低い方も正常にしてください。上も下も正常にしてください。イエス・キリストって血圧よ、正常になれ。体温も正常になれ。今だけじゃなくて根本的にはしてください。完全に治してください。今あなたがそれをなさってください。あらばらばらばらばらばら、オーケストラに加わるように促しがあります。前からあるんですけど、自分はいいと思ってますけど、踏み出しなさい。その時あなたに喜びが来、教会に喜びが来る。私はあなたにそれをなそう。それがあなたの召しです。ハラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。捧げるように導かれてて、でも嫌っていうんじゃなくて本当かなと思っている人、それは神からの流しです。額の問題じゃなくて、主があなたに示したそれを捧げていきなさい。その時にその人が祝福されるので、あなたも非常に祝福されます。経済でも霊的にも。促しに従う、従うってことはどんなに大きな祝福かを具体的に教えていこう。あらばらばらばらさん、たらすばらすばらすばら。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。もっと多くの礼拝に私は導く。そのためにあなたを呼び出そう。それはあなたにとって重りではなくて祝福になる。あらばらばらさん、たらすばらすばら。イエス様、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス、キスって心と体を癒されよ。必要な経済を完全に満たし、問題に対する明確な解決と、あと和解を与えてください。イエス様って目指す、和解を与えてください。感謝します。ありがとうございます。仕事が開きます。しかし開いたからといっていいことばかりじゃなくて、困難が許されますが、 その困難を徹底して感謝し、私のところに出てきなさい。その困難の度ごとにあなたは私の恵みと愛を知り、驚くであろう。その職場を通して私はあなたに非常に多くの学びと、私には何でもできることを教えていこうとしております。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。